レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。5月13日配信、シャープ154です。
はい、前回の配信、武藤さん自分で聞きましたか？
あの途中部分的に、
うん、部分的にどうでした？
はい、いや、やっぱ怖いよね
いや、なんか自分で聞き直してさ、ゾッとしちゃってさ何この人と思って。
いや、それは前回の私ですよ
ちょっと分かった気がしました。
なんか複数の問題を抱えている
のを、この人闇がすごいんだよ、
それを理解できてないっていう部分が怖かった。
怖い。なんかシンプルな言い方してんだけどさ、うん、全然なんかそこがシンプルじゃないみたいな。
そう、いくつもの問題を混同して一つと捉えてるのが、ね、やばい人だっていう感じでしたね。
お分かりいただけましたかね。はいはい、あのメッセージもいただきましたよ、はい、ツイッターの方でね、
はい、
あのコメント2つほどいただいて、あのお一方はですね、
うん、
あのまあ、これはいいアドバイスですよ、
うん、
あのマグカップの話について、
うん、はいはい、
日本には四季があるじゃないですかと、うん、季節に合わせてマグカップ変えましょう。
いや、これなんか、あ、そうか、その手があったかって思いましたね。
その後のね、あのアドバイスが具体的なんですけど、マリメッコのマグカップは、
うん、
まあ、長くデザイン変わらない、まあ、定番のがあるからね、うんうん、から安心と。でその後にロイヤルコペンハーゲンのティーカップで優雅にティータイムとか、
うん、
値段高くて落ち着いて使えないかって言ってるんだけど、職場でロイヤルコペンハーゲンのティーカップ持って仕事途中にティータイムしてたらすごいね。
右京さんみたいだね、なんか相棒の。
そうなんだよ、うん、いや、それこそあの渋滞のさ、あの棚の中にさ、うん、もう全部ねこう寄せてさ、ロイヤルコペンハーゲンのティーカップを、
うん、
名前書いて
名前書くの
もうね、お皿とセットでみたいなね。そう、まあ、でもこの楽しみ方はね、すごいいいなと思います。
で、
そう、あの目のつけどころとしては、
うん、
結構わかる、その長いもの、
うん、
もう昔からある伝統的なトラディショナルな、
うん、
こうブランドをこう、まあ、身につけるではないけど、
うんうんうん、
あのアイテムとして持つっていうのはすごいいい解決策かもしれないと思いました。
うん、そうですね、
はい、っていうのと、もう一つはですね、武藤さんのそのうち俺も入れられるんじゃないかに笑いましたと、
う
ん、
そうね、
あのジップロックの件ですね。
いや、笑えない話なんだけどね
そうで、あと形容しがたいけどこの方がいいみたいなのはなんとなくありますと、
うん、
で、まあ、揃える統一するとかには関わらずっていうことなんですけども、うん、そうなんだ。
形容しがたいけど、うん、受け入れるしかないみたいな話なのよ
なんかね、すごい、だから割とこう、まあ、私の感覚はまあさておいて、うん、皆さんそういう感覚的な部分を
うんうん、うん、
こう聞いていただいてたという、ありがたいなみたいな、
う
ん、
そうだね、うん、
そう、皆さんの耳も結構こうね、う
ん、なんとかしてこうついてきてくれてるっていう感じがね
こう皆さんのクリエイティブな思考にすごい感動しました。
結構ね、なんかね、うん、鍛えられた人たちが
聞いたんじゃないかっていう。すごいよね、こう面白かったですとかじゃないじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、
レクリエーションポートの感想をいただくのって、うん、これはどうかなとかさ、
うん、
こういうのはどうですかって皆さんご提案をね、
そうそうそう、
いただいたり、こう聞いてくれた感想も結構具体的だったりするので、
うん、そうなんですよね、
試作整地してる感がありますよね。
すごい、わけのわからない題材に対して必死にね、うん、ちゃんと答えを導き出そうとしてるっていうのはね、
面白いね、
すごいですよね、
うん、
さすがレクリのリスナーは違いますねっていう、う
ん、そうね、まあ、うん、なんかこう一度やってみたいのが宿題を設けるみたいなのはちょっと憧れますね、
うん、
あの先に皆さんから答えを事前にコメントもらっておいて、
うんうんうんうん、
その上で我々が 話すみたいな、
うん、
それもやってみたいな。
そうね、レクリ大学としてね、
レクリ大学として、うん、そう、私たちがアップデートするみたいな。
そうですね、
やってみたいですね、
うん、
はい、そんな感じで本当、はい、前回はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい
ねえ、前回怖かったわ、ね、今回はね、
うん、
あの平和な話をしますよ。平
和な話、
平和が、平和のどうかな、わかんないけど、
うんうん、
まあ私の話なんでね、
はいはい、
あの小宮さんの話じゃないから、うん、みんな安心して聞けるんじゃないかな。
武藤さんなら OK みたいな感じな、
ね、僕は安全なほのぼの系ポッドキャスターとしてやらせてもらってるんで。
そうなんだね、はい、知らなかった。
そうなんですよ、うん、真心第一でやらせてもらってますけどね。まあ、僕毎日家で晩酌するんですよね、ほぼ毎日のように、
はい、はは、
でなんか映画とかね、アニメとかつけながら見るのが ね、楽しみなんですよ、
うん、
でサブスクだとね、何曜日に最新話が配信されてるみたいなのでね、
面白いよね、うん、サブスクってだってさ、リアルタイムじゃないみたいなのが売りなのにさ、
うん、
そこのなんていうの、最新を追っかけようとするみたいなの、うんうんうん、面白いね。
そうね、
うん、
もはや、ね、放送と何も変わらないみたいな感じだけどね。
そうそうそう、下手したらその配信の時間を待ってる感じでしょ、
うんうんうん、そうそう、
面白いよね。
まあその毎日はチェックできないけど、
うん、
そのあ何曜日は何とかの最新話が更新されてる、うん、何とかと何とかの日だみたいなね、うん、なのでじゃあそれ見ながらお酒飲もうみたいな感じなんだけど、
うん、
まあ気分あるじゃないですか、長い映画はちょっと見れないな、うん、みたいな時とか、
うん、
アニメばっかり見ててなんかちょっと違うの見たいなとか、
うん、
海外ドラマのシーズンを見てくぞみたいなのがあるんですけど、ちょうどねその間の時期に入ったんですよね。
間の時期、
うん、
間に何があるんですか。
あのだから見てるアニメの、うん、もう今全部見ちゃったと、で次の話の更新までまだ日がある、
うん、
で映画っていう気分じゃないし、
うん、
海外ドラマも今、まあ、大体見てて、
うん、
習慣にしてるのがないみたいな、
うん、
でもなんか見たいよな、何見ようかなみたいな、
うん、
タイミングですよ、
はあ、
ちょうど隙間ですよそれが。
なるほど。
で、どうしようかなってこうね画面をスクロールさせて見てたら、もう王様戦隊キングオージャーかーと思って。
そこか
ね、たびたびなんか仮面ライダーの話とかしてて、
う
ん
ね、
僕も特撮はもう結構離れてるんですよ。なんかそこはもういいかなみたいな感じなんでね、
うん、
見てなかったんですけど、
うん、
あキングオージャーねーみたいな、その毎年制作が発表されるじゃないですか、今年はこういうのやりますみたいな。
そうなの。
そうですよ、この話前したと思うんだけど。
え、それは何、舞台挨拶的な。
あ、そのマスコミとかのお披露目みたいな。
そうなんだ。
そう、変身ポーズとかしてっていうのをやった気がしますけど。
パシャパシャパシャってやるってこと。
あるん、なんかショーみたいな形になってるんだよね、マスコミの前で。
へえ。
でなんとか役をやります、1年間頑張りますのでお願いしますみたいな。
あ、なんかこうタイガーみたいな感じだね。
そうそうそう、そういう感じのやつですよ、うん、
で
それでは見てたんですよ、
うん、
で設定が、うん、あ、みんな王様なんだなって、
うん、
ほんほんほんみたいな、
うん、
では初の昆虫モチーフなんだなみたいな。
初なの。
初らしいですよ、どうやら。
そうなんだ。
うん、シリーズ何作目だっけ、47作目だっけ今回が。
な、仮面ライダーと被るからってこと。
ああ、そうなのかね、
避けてたのかな、もしかして。
もしかしてそういうのあるかもね。
もうだって目を意識せざるを得ないじゃん。
確かに恐竜とかはねもう何度もやってるけど、
う
ん、
被っちゃうから。
それで初の素材っていうのはね珍しいかもね。
そうだよきっと。
なんか過去にさ、
うん、
いたけどさ、そのハリケンジャー忍者のやつで参加する戦士がなんかクワガタのやつだったりとか、そういう系はあったけど、シリーズ全体でみんな昆虫ですっていうのは初めてだったのかな。
うん、
っていうのでデザインも見てて、おなんか普通のスーツじゃないっていうか、ちょっとかっこいいライダー寄りな感じなのかなみたいな。
スマートなね。
なんかつるっとしてないスーツみたいな、うん、おーかっこいいじゃんみたいな、うん、そうなんだうんぐらいの感覚ですよ。
生意気だね。
いやもう戦隊もの見ないしな、うん、みたいな感じで、
うん、
でもそれがね、こう画面スクロールして出てきてて、うん、ああそうですか、うん、まあ試しに、まあ、1話ぐらい流してもいいかなと思ってポチって再生をしてね、うん、お酒飲みながら、うん、まあ1話であれだったらやめて他の探せばいいやと思ってたんだけど、
うん、
気づいたらね、うん、7話まで見てたよね。
すごい一気見、
一気に
わ
7話まで見て、
うん、
おー面白いじゃんみたいな。
そんな感じなの？なんかあこれいいねっていうんじゃなくてじわじわな。
あなんか いいじゃんみたいな。あそう いいじゃんへえいいじゃんっつって7話。で、
ね、
その時もう9話まで配信されてるタイミングだったのよ。う
ん、
続き見てえじゃんと思って、うん、でもさすがにもうちょっと寝ないと次の日に影響出るなと思って7話で我慢して、
うん、
で寝て、
うん、
で次の日帰ってきて、うん、キングオージャーの続き見るじゃんと思ってそっからね残りの話見ましたよ。
あそう盛り上がってね。
あ面白いよね。
いやあのスーツはね、うん、いい感じだよ。あの私その新仮面ライダー以降さ、はいはいはいはい、特撮慣れをしたくてさ頑張って、私の場合はちょっと頑張ってるのよ見なきゃと思ってさ、うん、でその最近その、うん、よく分かってない、キングオージャーなの、
うん、
伸ばすの
オージャ
ーオージャーなんだよね、うん、なんかちょっと名前は正直覚えらんないんだけどさ、うん、こうビジュアルをこう眺めてるんだけど、うん、一生懸命、うん、そう確かにそのテカテカしてるのはあとね色味、
うん、
赤がさ赤じゃないじゃん、
う
ん
う
ん、ちょ
っとそうそう
そうなんて言ったらピンク味のある赤、
なんか濃い感じ、ね、
ラバーがなんか独特な感じの赤だよね、
うん、
なんかそこが少しこう若いというか、
うん、
こう今時令和っぽいみたいな感じがしたりとか、
うんうんうん、そうそうそう、なんかその、うん、すごく時代を映してるのが戦隊ものだよなっていう風に思ってて、
う
ん、
そうね、
トレンドじゃないけどやっぱ子供だし、うん、ね、その時代の流れってすごく重要だなっていうのを感じて、そうだね、それがね、
うん、
めちゃくちゃ反映されてるんだろうなっていうのを感じたんですよね。なん
かでもその1話から私もまだそんな見てないですけど、うん、その設定が、
うん、
まあ、見方がちょっと違うんだと思うんですけど、うん、全然わかんなくって、
うんうんうん、
何が起きてるのか、
あ
だから
そう、ね、
で、まあ、ある意味子供に近いのかもしれない、うん、あやられたやっつけたぐらいの感じで見てて、でもなんかそのこう好きな人はさ、武藤さんも、うん、まあ、かつてはすごい頻繁に見てたわけで、
うんうんうん、
結構大人の好きな人ってさ、うん、こう設定とかさ、
うん、
細かく解説動画があったりとか、
はいはいはい、
だけどさ、そのなんだろう、子供たちはどこまで分かってんのかなってこれって私もこんなちんぷんかんぷんで見てるからさ、
いや正直僕も見ててあんまよく分かってない部分はあるのよ。分かってないけど、
面白いポイントはどこだった
の？なんだろう、子供の時は、うん、なんか戦ってればよかったたのよ、
うんうん、
アクションシーンとか変身シーンがやっぱかっこいいから
頑張れって言って、ね、
それで見てて、うん、まあ好きなキャラクターの感情に追って見ていくみたいな感じかな、
うんうん
うん、あと僕はね、
うん、
その戦隊ヒーローがやられてるのが好きだったのよね、うん、
立ち悪い
ね、なんかドガンって爆発して、うん、うわーとか言って宙返りして落っこちて苦しんでる、うんみたいなのが好きだった。
なんかアクロバティックな感じなのかね。
なんだろうね、なんかうーって苦しんでさ、うん、なんか採掘場のところで血のりがついてる手でこう
耐えてるみたいなね。
そう、伸ば変身アイテムがなんかちょっと目の前に落っこっちゃって、うん、それを手を伸ばしているけど届かないギリギリみたいな、そういうのがなんかね、
ドキドキシーンだよね。
そうそう、なんかそう、うん、ウルトラマンもそうだった。変身のベータカプセルが変身しようとしたら怪獣の尻尾でバーンと落っこっちゃって崖の、でその隙間をこうどうにか手を突っ込んで取ろうとしてるとかって、そういうのがねなんか好きだったんだよね。
ピンチが面白いんだね、うんうん、どうなるんだろうっていうのがあるのかな。
そう、
いけいけっていう時は勝ってるもんね。
あんまイケイケタイプじゃなかったんだよね
なんか分かっちゃってるからね、うん、いいぞいいぞになっちゃうけど、ね、そういう不安要素がある方が
なんワクワクするんじゃない？あの感情は何なんだろうね、うん、なんかあどうなっちゃうんだろうとかじゃないのよ。
え、何？いいぞ負けろみたいな感じ。
いや、なんかその苦しんでそのうんみたいなのがかっこいいみたいな、う
ん、あなたの苦しんでる顔が見たいみたいなこと
なんかわかん、こ俺まで怖くなっちゃう怖い人になっちゃう。
そうだよ、
なんだろうね、あの
なんだろうね、
やられてるけど、うん、そこに負けじとこう行こうとしてるみたいな、
必死な姿なんだろうね。
そうそうそう、多分そうなんだと思う、うんうんうん、そういうのが好きなんだと思う。
なるほどね。
キングオージャーに関してはね、うん、まあよくわかんないんだよねその大元のストーリーはよくわかんない正直
うーん、
だ途中であここ地球なんだっていうのも途中で気づいた。
あ
そう
だから世界観がさ、あれすごいよね、全然ちょっと違うじゃん。
そうそうそう、
もう先週の私で言えば気持ち悪いわけじゃんもう全部同じ国にしたくなるわけよ
すごい天下統一みたいな
みんな赤にしたいみたいなさ、
うん、
そこがなんかこうちぐはぐでこうテイストも違うのがちょっとこう受け入れるのに、
うん
うんうん、でもそこがまあ特撮らしさというか、
なんか
なんかそこも許されるみたいなのはあるのかなって。
なんか別の世界でその遠くから地球を守ってんのかと思ったら、うん、架空の地球で5つの大陸に分かれてて、うん、それぞれの王様っていう設定、うんうん、あそういうことねっていうのを見てて途中で気づいて、
ね、
でなんか大河ドラマっぽい要素があるんだよね。
あまあなんか和装の人もいるしね。
その単純に悪のなんとかが出てきてそれと戦うっていうことじゃなくて、
うんう
ん、あんまその悪のなんとかがそんなにそっちサイドがまだ掘られてないというか、それぞれの国の政治的なもので物語が今
政治的、そうだね、
そうそうそう動いてってて、
そうだね、
それは面白いなと。
なんかみんなで一緒に掴もうぜとかじゃなくて、
そうそう
そ
う、それ
ぞれの思惑がちゃんとあったり、
そうなんですよ、
重視してるものが違ったりっていうのは、
そうそうそう、
なんかすごく人間的だよね。
そう、そこが面白いなと思って。
なるほどね、確かに確かに
現代的だな。その前のシリーズの あのドンブラザーズっていうのがかなりなんかね、うん、すごかったらしいですね。見てないけど、
あその私わかんない、
特撮のいわゆるお決まりみたいなの結構変えて壊してったみたいな作品らしくて、例えばあのピンクをね、
うん、
男性がやってたりとか。
でしょ、桃太郎でしょ。
そうそうそう、
うん、
なんかね変身する姿も頭身がみんなバラバラのなんか CG キャラだったりとか、結構いろんなお決まりごとを変えてって、まあ、どこ変えてどこ守るかみたいな感じだったらしくて、結構特撮ファンもそうじゃない人、うん、僕の周りの人もドンブラザーズ見てますかみたいな、面白いですよみたいなの
は
結構あって、見てなかったんだけど、その流れで結構伝統を変えるみたいなのが多分あって、今回もね色が紫がねいたりとかして、
うん、
あと女性の変身のやつでもスカートつけてないとかっていうのも、なんかその辺も変わってきてるんだろうなって。
違うのかね。
うん、
あーなるほどね。
やっぱそのジェンダー感みたいなのもね、やっぱアップデートされてってんだろうなっていうのは。
そこをすごいこうセーラームーン的というかさ、
うん、
あの可愛い女性とかっこいい女性みたいなのが出てくるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そこがうまいこと言ってるなみたいな、
うん、そうそうそう、うん、でやっぱもうみんなで足並み揃えて一緒にやる時代じゃないんだよなっていうのは。
あそうだね、それぞれを生かしてこうぜみたいな、
うん、そうそうそう
感じなのかね。
そこはね、なんか新仮面ライダーの時もちょっと言ったけど、個人の時代になってくる個人主義みたいな、
うん、
それは良くないよねみたいなのはありつつ、
うん、
でも5人はすごい個人なんだけど、
うん、
でも国の王だから個人じゃなくてその国民を守る、自分の国も守んなくちゃいけない、
うん、
けどその代表として個人、
うん、
だけどその戦隊の5人として個人なんだけど共同体として成立するみたいなのが面白い構図だなと思って、
うんうん、
戦隊だから一緒に戦うっ とかじゃなくて、うん、それぞれの同盟、まあ、同盟があるんだけど利害があって、うんうん、そのためにおのおのが変身して戦う、うん、結果的に共闘することになるみたいな構図が面白いなと思って、だからその変身ポーズもバラバラだし、で変身ポーズが違うから変身の尺もみんなバラバラだし、
うーん、
ほんで変身した後も普通はさ、うん、なんか一列になってポーズ決めたり ね、 名乗りを上げるけど、それもみんなバラバラの方向を見てたりするっていうのが、うバラバラだけど一つっていうのが、そのこれからの時代の感じなんだろうなっていうのを、
リアルだね、ウィンウィンを意識するみたいなさ。
そうなんですよ、そこ面白いな。でも、うん、だんだん関わりの中で、うん、お互いのことなんかちょっと分かってったりみたいなのもあって、
うんうんうんうん、そうだね、そうそう、あれしかもそのさ、あのなんだろう、ただの個人だったらさ、うん、こう多種多様だねだけで終わるけど、うんうんうん、その国としてはさ、
そうそう、
もう異様なほどまとまってるじゃん、
うん、
ある意味、
うん、
そこはなんていうの、こうコンセプチュアルなことも大事だよねっていうのも入ってる。
そうそう、その
そう理念とか、
そうそうそうそう、
そう、まとめ上げるっていうものもありながら、うん、でもその文化とかその価値観を超えた時にあるよね、うん、みたいな、
そうそう、異文化交流的なことがすごい各国の間で起きてるって、
そうそう、ちょっと気持ち悪い描写あるもんね、なんか国の中でさ、うん、異様にまとまってる時ない、
そう、国の統一には完全にもう成功してる王なんだよね、
そうなんだから、すごいまとまり方が、あ、なんかふと思ったけどさ、うん、あの子供の教育の見せ方としていいのか分かんないけど、うん、こう選挙とか入れてほしいよね、民主制の部分をさ、
はいはいはい、
ちょっとこうみんなに知ってもらうみたいなのがあったら、
うん、
その後見るニュースとか変わったりしないかな、
微妙にそういうエッセンスはあるけどね、その
みんな やろうよじゃない、その賛成しようよみたいな、
あ、なんか違ったら挑むみたいなのはあったよね、そのブルーの国の時に、
あ、
お前にはやっぱ任せてられないみたいな、俺が変わるみたいな、でもやっぱお前だよねみたいな、それはなんか能力で示したりしてたし、ね、4人の国は統治されているけど、うん、そのレッドの国だけ、
うん、
統治はされてるんだけどちょっと政治が良くない、
まあ、政治的にうまくいってないだからね、
そうそう、政治的に良くないからそれに反逆する主人公っていう形になってるから、うんうんうん、そうそう、王って民のためじゃないんですか、
うん、
違うんだったらじゃあ悪役になっても自分がその悪性を働く王を倒すよっていう、
うん、
悪いことをするけどいいことのために悪いものになるみたいな要素も入ってるのが、うんうん、
結構そうだね、そうそうそう、視野広いな。
そうなんですよ、
だって平成の初めの頃思うとさ、
うん、
ちょっとあの時期にやってたら早いもんね。
いや早い早い、
全然だって視野が違うじゃん、うん、もっとうちにうちにこもってたからさ、
そうそうそう、
時代的に。
そうなんですよ、
面白いね、
時代を映す鏡なんですよね、特撮って。
すごいじゃないのこれ。
いやそうなんですよ、
ね、特撮好きっていう人ちょっとね、うん、一概にこういろいろ言えないなって感じね。
あ、そう、
見方が人によって。
特撮ってそのもともとはちょっとさ、
うん、
こういうこと言っていいか分かんないけどちょっと軍国主義っぽいところがある。
その正義感とか、うん、イメージはそのアンパンマン的な、
そう、まず
完全懲悪みたいなのがあって、
そうそう、基本が完全懲悪で、
そう
なおかつちょっと軍隊っぽいっていうか、う
ん、なんかその敵がいて味方がいて倒して、
うん、
でまあそのベースの中の心の葛藤ぐらいだったと思うけど、そうそう、
規律があって役目があってみたいな、
そう戸惑いもあるけどやるぜ俺たちみたいな、
う
ん、だったけど、
そう
そう、そもそもなんだよね、そこがゴールにないかもしれない、
もう正義のためじゃなくなったんだよね、
うん、そうなんだよね、
幸せの個人の幸せのため、うん、国の幸せのため、
そうだね、
でそこの中に正義というか、
うん、
道徳として許せないっていう正義が入ってくるっていう形になってて、
うんうん、そうだね、
これが非常に
興味深い
な。面白いな。でそれぞれのね、うん、なんか王というものの描き方もね面白いなって、うん、ヤンキーの総長だったりとか、うん、女王だったり、ね、殿だったりね、うん、裁判長だったりするっていう、
うんうんうん、
なんかその辺の落とし込みも面白いなと思って。
そうだね、うん、こう個人的にはそのね政治と司法がごっちゃになってるのが面白いなとは思う、う
ん、権力持ちすぎだよねって最初思った。王と裁判長ってもう絶対権力すぎるじゃんって。
でこうしかも他の国のさ、うんね、裁き事をやるでしょ。
そうそうそう、
国連みたいな。
そうなんだよね。
どういうことみたいな。
めちゃくちゃ権力集中してんだよね。
国際裁判かかっちゃってるからね。そうそう、すごいよねあれね。
でもちゃんとね公正に、うん、もうめちゃくちゃ仕事に追い詰められてるキャラクターでね。
そうだね、
あのキャラが僕非常に好きなんですけど、ね、人気高いでしょうね。
そう、いやちょっと見たことない方は今何の話だかわけわかんないかもしれないんですけど、うんうんうん、ちょっとぜひ調べてみてほしい。あらすじとか多分そのなんだろう、あるかな、あらすじとか。きっと公式のあるよね。
まあ、公式あるよ。
そう、多分それのさ、あらすじ、うん、プロット見るだけでも多分かつてのその戦隊もののイメージと全然違うはず、
うん、
なんかって思う人多いんじゃないでしょうか。
なんかそこの説明にね、うん、どこまでこう、うん、中身は入れてるのかわかんないけど。
あ、わかんないけどね。まあでも、
まあ、サブスクとかでね一、ね、回ちょっと1話試しに流してみたらね、うん、
気がついたら7
話までいっちゃってんじゃないのかな。
可能性があるからね、気をつけないと、
うん、
もう初めから見る話ここまでって決めてみないと、
うん、
ね、そうね、眠れなくなっちゃうから。
そうなんですよ、うん、まあ、この最初の方ってね結構好きなんですよ、うん、僕物語がどう展開していくのかなとか、ね、そうそう、うんうん、っていう意味ではかなり十分面白くてね、うん、敵サイドがまだそんなに掘り下げられてないから、
う
ん、これからそっちになっていくのかななんて思いつつ、うん、
そっか、いや面白いですね特撮ね、
うん、そうですね、
まあ、未だちょっと慣れないですけどね、
うん、
なんかその爆破の仕方とかさなんかこう、こうなんていうの、自然現象的にこう突っ込みたくなるっていうのはなんかどうしても自分のこうあって抵抗感みたいなのが、うん、でも割とその今新しいのって面白い、
ね、
あでも一つだけ、
うん、
なんだっけ、その 王様、
うん、
戦隊、
王様戦隊、キング王者、
キング王者、なんかいろいろ被ってんなって思う。
あ、そう、
王様、うん、王様の戦隊のキング、
うん、
王様の、うん、王者、
うん、
もうね、
いいんだよそれが
ここに誰か突っ込まないのかなってい
いんだよそれが
ちょっと思ってるんですけど、
うん、
まあ、ちょこちょこなんかそういう言葉が出てくるからさ。
あとね、うん、そこの名前について一個新しいと思うのが、うん、
はい、
今まではさ、
はい、
戦隊の総称がなんとかレンジャーだったじゃん。
あ、はいはい、
で今回はさ、うん、ロボットの名前がキングオージャーなんだよね。
え、そうなの。
そうそう、だから彼らのことを言ってるわけじゃないんだよね。
あら
っていう
全然わかんないもん、見てた
部分。
あ、そうなんだ。
うん、そうだと思う。
え、だって王様戦隊って言ってるよ。
まあそれはタイトル的な、劇中では王様戦隊って出てきてないから、
うん、あ、でもキングオージャーはロボットなんでしょ。
キングオージャーはロボット。
でこれはあのサブタイトルじゃなくて王様戦隊とキングオージャーってこと本当になるってこと？
どうなんだろうね。そこのなんかネーミングもちょっとこれまでと違うんだなっていう感じがしましたよ。
あ、そう、そっか、
うん、
なるほどね。
この先は楽しみですよ、非常に。
ちょっと見てる方のいろんな解釈とか、
うん、
ちょっとわけわかんないで見続けてる私にこう見どころを改めて教えてくれる方は
なんかわけわかんないまんま見ていくのもいいんじゃないって思いますよ。なんかそのうち腑に落ちるというか、多分わけわかんないまんま見るのが正しい見方なんだと思う、戦隊ものとかって。
まあ多分ね、こうエヴァみたいにさやりだしたらわけわかんなくなっちゃうからさ、うん、
その何でもすぐ答え求めようとすんのは現代の良くないとこだと思いますよ。
なるほどね。じゃあちょっともう一旦そのまま見ていこうかと思いますので、
うん、がいいと思いますね。
皆さんもぜひご覧ください、
う
ん、
そうですね、
はい、
戦隊恥ずかしいなみたいなの あるじゃないですか。
そうなんですよ。
名乗り上げたりとかポーズ決めたり、うん、あんまそれ感じないかな。
そうですか。
なんかイリュージョン・オブ・リアリティが割とうまくいってる気がして、
そう、
あのファンタジー世界観でこういう仕組みかだったらなんかそんな気になんないかもなみたいな。
言ってこう現実世界っていうか日常のこうロケーションがないからね。
そうなんだよね。
言ってしまえばグリーンバックだから、
ね、あれほぼスタジオだよね多分。
どこロケ撮してんだろうみたいな感じだもんね。
実写のとこ相当少ないイメージだけどね。
そうだね、確かに、
うん、
そこまで行けばもうねもはやって感じですもんね。なん
かそこもちょっと見やすいポイントだったのかもしれない、うん、と思ってます。
振り切ってるっていうね、
はい、
なるほど。
ぜひ、
はい、
王様戦隊キングオージャー
、はい、
ご覧ください。
ご覧ください。ワールドインザワーズ、このコーナーはアカランの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ知識を深めていこうというコーナーです。
はい、
はい、
本日の50音はこちら、はい、
ほですね。キングオージャーだからね、
一個も関係なくない。
いやちょっとこう横文字的な感じでね、
本の横文字ってこと、
横文字で攻めていきたいなと。
はいはいはい、横文字は苦手だからな、うん、
結構ねありますよ、
うん、
カタカナが。
ほう、
じゃあこれにします。
はい、
武藤さん、ボディってどういう意味ですか。
ボディ、
ボディ、バディ。
それさ、
うん、
ボディじゃないの？
ボディ？
ボディじゃない？
ああ、そっか。
その後に
もうちょっと今答えちゃったな。そうだよね。ボディとボディってあるよね。
その後に何かつくと、うん、ボディなんとかになるんじゃないの？
いや、その機材かカメラ的なさ感じだと。なんか新しいボディがさみたいな、あと車とか
それ
バイクとか
現代のものを平凡に言う現象なんじゃないの。
いやパンツとパンツみたいなことだと思いますよ、
うん、それは意味合いを違わせるためにやってんじゃない。いや
それだと思います。
でも本体でしょ。
まあまあまあ、じゃあ、
本体とか体って意味じゃないの。
なるほど。ちなみに3つ意味があるので、
はい、
それをお答えいただければと思います。
胴体、肉体、
本
体。
なるほど、
という認識ですね、うん、
胴体と
肉体、
肉体と
本体、
本体。あー、なるほどね、
うん、
うんうん、
どうでしょうか。
でも丸一、
うん、
体、
うん、
また体と言われる部分、
うん、
車体、機体など、
うん、
でカメラのボディって書いてある、
うん、
ですね。だから人だろうと、体と
言われる部分っていうのはすごく的を射たというか適切な説明ですね、
うん、ね、そうですね、うん、で丸二、
うん、
ボクシングなどで、
うん、
胴の部分、
うん、
これでも違うんですかね。胴の部分って
胴の部分って
ボディ、あ、でも違うのか。そっか、体全体じゃないからってことか。
ああ、なるほど、部位になるってことね。
そうだね、
そうかそうか。
あ、面白いですね。これでも競技特有の言い回しを一応辞書でも、
うん、そうだね、
言ってくれるんですね。
ボディーブローっていうもんね。
でもそれもボディーじゃないじゃん。ボディーブローじゃないじゃん。
いや、そうおかしいでしょ。
ボディーブローじゃん。
でもボディーに後に何かつくとボディー何々になるっていうことよ、うん、
なるほどね。
それを最初に言っていたのだよ。
あ、もうこのカメラのっていうのがあるから、どうもボディーと言ってしまう感じがありますけど、3つ目これなん、下に矢印があるんですよね、うん、で人大って書いてあるんですよ。これ多分トルソーのことだと思うんですけど、うん、
ああ、はいはいはい、
これ矢印な、なんだろうね。
矢印の先に何もないの。
その3 で下矢印、うん、で神代って書いてあるの。
これだよ。
いやそうそうそういう
3はこれだよっていう。
これ1位も2も普通に。でも3だけなん転じてマークとかなのかな。
なよその行間読めみたいなことない。その間の何か
いやー何も書いてないよ。神代って
神代ボディ人の体ってことだよね。つまり
うんそうそう、
はあ、
で
人体じゃないのそれって。
いや人の代よ。
あ代ね、うん、台風の代ってことね。
そう本当にあの
そう
な
の。そうだ、ね、
そうお洋服とかのでしょ、うん、だってで一応その後ろに、
うん、
なんかこう霊みたいなよくわかんない。あまあ使い道かボディーガード、
うんうんうん、
あこれはでも違い見ってことで書いてあるのか。これはそうだね護衛人。
それボディーガードの意味じゃないの。
そうか。
それも違う単語言っちゃってるってことじゃない。い
やでもこの続いて書いてあるのよ。ちょっと変なんだよねこの説明。この3の矢印といい
印刷ミスってこと。
なんか例の中にこう含められてでボディーチェック、
うん、
で危険所有所、ん？危険物所持の有無を検査することとか。
それもう別の単語じゃんだから
続けて書いてあるんだよ。
それ別なんだよ。だから
書いてあるんだよ。でボディービルも書いてある。バーベルなどを使ってたくましい筋肉。
別の単語読むなって。
いやでそこまでがこのボディのなんか説明部分なんですよ、ね、
含まれてんの。
含まれてんの。
じゃそこがもう本体と呼ばれる部分、
うん、そういうこと
ってことなの。
うん、なんかね不思議な感じですけど。
ボディね。
ボディボディ
ボディ
ボディ、うん、だって
ボディ
どうですかボディは。
ボディの調子ね。
どうですか、うん、
まあいいボディですよ。いいボディに乗っかってるっていう感じですね。いいボディにいい中身が備わってるっていう感じです。
車とかカメラの感覚でさ自分を言えるって面白いよね、
うん、
でもそうすると今度カスタムとかしちゃうのかな。
そうね。でも割と言わない。なんかあいつはでげえエンジン積んでるのによ、うん、みたいな。
そうなのかな。
それはまだあいつ自身が分かってねえんだ、みたい な, そ, んな。そういうの。
あでもそれこそそのビルダーさんとかはそういうつもりなのかな、うん。まあ、自分の肉体を育ててる感覚が
作品なんじゃないかな。
そうあるでしょ
う、うん、
ねえ。だからそのちょっと魂と違うところにある気がする、
うん、そうね。魂、うん、精神はね肉体の美しさを支えるためのなんかね、
う
ん、
そうだからもう乗り物みたいな感じ、
ね、なんかどっちが上か分かんなくなっちゃってるみたいな感じはあるよね。そう
戦隊物みたいにさこう操縦場所がどっかにあってさ、はいはいはい、みたいな。
あそうなんですよ。
何
いや一個もう一個面白いなと思ったのがあって
はは。また
戻っちゃうけどさ、
うん、
合体ロボットってさ、
うん、
均等じゃないじゃん割合。
えどういうこと。
それこそボディになる部分が大抵レッドよ。
あ
で
そう、ね、
でかいじゃん。
あとあれでしょ、頭になる人もいるでしょ。
あそう頭になるパターンもあるけど、う
ん、あと足とかね。
足にはあんまならないじゃん。
あそう
ボディがあって、うん、そこに手足がくっつく他の色の。
そうだっけ
っていうのがほぼほぼの流れですよ、
はあはあ、
今言ったみたいになんかちっこい頭がつくパターンもあるけど、うん、大抵はその、うん、でっかいボディですよ、
うんうんうん、
それってなんか子供ながらにちょっと不公平だよなって感じてたんですよ、
まあ、いいところ取ってる感じだね、うん、
そこがないと、うん成立しないじゃんみたいなのがあって、うん、うんでなんかねなんかすっきりしないなっていうのは子供ながらにあったんだけど、うん今回のそのキングオージャーではそこについてもなんかちょっと言及されてるんだよね、うん、
へえ、そのポジションが
そうそうだでっかくてこれがないと成立しないから、うん、その国のなんていうの支配力が強いみたいな感じになってるんですよ。
なるほど。
そうその合体ロボットの面積が大きくてこれがないと
権力なんだ。
そうそう成立戦えないからそれを有してるこの国はちょっと同盟といえど一個上の感じみたいな、
うん、そうなんだ
みたいなのがあって、あ 納得だぜこの設定はっていうのを思いました。
権力
そうそうそう
すごいね。
そこはなんか
平等じゃないんだね。
こういうの欲しかったですみたいな気分になった
設定がね。
そうそうそうなんですよ。
か
っていうのは今のボディのあれで、う
ん、ボディの、ね、
思い出しました。
なるほどね。だからこのボクシング丸2で言えば、
うん、
こうレッドは、
うん、
このあれね胴の部分だから
胴の部分
です、ね、ボディなんだよね。
そうそうそう。
なるほどね。
小宮さんのボディはどうですか、
うん、私のボディですか。
ナイスバディとは言うよね、う
ん、なんでバディっていうとさ、でもバディものはバディだよね、
う
ん、
そう相棒だよね。
なんか不思議だよね。でもナイスバディっていうとなんかこうエッチな感じするよね。
そうそうそう
不思議だね。
そこは英語のなんかあれだよね。
あなるほどね。
バディ小宮さんのバディはどうですか、
う
ん、
そうですね。近頃ちょっと腰痛がね、
あら、
うん、気をつけないとと思って
腰痛リエーションポート、うん、レポートになっちゃうい
やそんなあのなんだろ こう慢性的じゃないんですけど、多分なんでしょうね、運動不足かな。
あるんじゃないですか。
そう、そう仕事からさ、そのボディメカニクス的なものはさ、
あそうボディメカニクス、
そうすごい、あボディ
ボディメカニクス
ボディねえちょっとおかしくない。そう気をつけてるつもりなんですけど、あの人に話す身としてさ、
うん、
なんだけど結構こうちょっとねめんどくさがっていたんですよね。重たいものを運ぶときとか、
あそうなんですよね。
そうなんか水を運ぶときとかさ、機材運ぶときとか、ついついさあのしゃがまないでよっこいしょってこうかがんでっていうの、うんうん、
やっちゃうやつ、ね、
上半身を倒して持ってしまうっていうのが最近なんか癖になってきて、うんうん、したらねやっぱ首じゃないや腰、うん、くるなと思って。
そうもう昔みたいに若くないからね、うん、ボディが
そうだね、
ボディは衰えてからね、ボディ鍛えないと、ね、それでねめんどくさいって言って横着したらピキってなってね、ジエンドですよそれで腰それやったらもうジエンドですよ、ね、
だからまあちょっとあの見た目のボディはもう本当申し訳ないけどね、あまり胸張れるものはないけどさそのなんていうの使い方の部分のボディはさ、なんかちょっとうまいことやりたいなって、う
ん、ちゃんと操縦していかないと。
そうそう操縦、そうだね、もういっそ操縦してるって思った方がうまくいくんだろうね。
そうだよ
そうだよね。
それがボディメカニクス、
うん、全然違う指示規定面でございます。
かっこいい。
そうだよ言っとけばそれっぽくなるからさ。いやでも本当あの体の使い、あの気になる方はぜひ調べてほしいんですけど、
うん、
あのいい使い方がありますからね体って。
そうね、
そう誰も学校で教えてくれないけどさ、
不思議だよね。
そう、
それ自分で気づけっていうのが体育の授業だよね多分。
まあとりあえず動かしてみろっていうね、うん、
そうそう
そうなんだよね。意外にこう理科とかさ、
うん、
物理とかそっちなわけよね人間の体もね。
小学校で言われたらさ、うん、分かんなくなんない体の動かし方
まあでもいいんじゃないの、あの踏ん張れみたいのあるじゃん、足開いてとか。
そうだね、
あれはもうまさにボディメカニクスだから。
確かに
その規定面を
運動会とかじゃ大事じゃんね。
そうだ、あれじゃない組体操、
うん、
あれ結構バランスじゃないですか。
現代だと組体操ってあんまよろしくない的な風潮でしょ。
なんだよねきっとね、うん、いやいいと思うけどね、
危ない違
うまあ違う形でさその体の感覚とかさ、
うん、
バランスをやるヨガとかでもいいのかな、うん、そういうのをやっていきたいよね。
確かに授業で取り入れたらいいかもね、うん、体もあれだし、
体の使い方忘れちゃうよ、
精神が高まるでしょヨガとか。
そうよ、だってみんな VR とかでさ、うん、バーチャルにゲームとかしちゃったらさ、
そうね、
忘れちゃうよ体のこと。
いや大事ですよ、
うん、ボディ忘れてたみたいなさ。
そうだよ、電脳世界で生きていくことになるからね、うん、
現実世界のボディがさみたいな感じになるかもしれませんわ。
そうっすよ、
ここの辞書の意味も変わってくるかもね。
そうだね、
現実世界の肉体のことみたいな。
あ怖いね、
書かれちゃうかも。
反対の言葉がアバターみたいな感じになるんだよね、
う
ん、
そうだね。
は
いや、
ということで、
はい、
今回はほ から始まるボディでした。
レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、お悩み相談、私たちに試作整地してほしいこと、おすすめの特撮などなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。
お待ちしております。
お待ちしております。武藤さんのおすすめ特撮は仮面ライダーとかじゃない
方で。僕はね、うん、好きなのは10レンジャーと。
おお、10レンジャーって結構前の。前ですよね。
大レンジャーと、ガオレンジャー。
あ、ガオレンジャーしてますよ。
その辺かな、
うん、あー、ガオレンジャー懐かしいですね。歌ってた気がするもん。
あー、なんかそこのあたりが、うん、動物系が。
ガオってやつでしょ。
あ、そうそうそう
あれね、ライオン。 あれでライオンが好きになったのかな、もしかして、かっこいいってなったもんね。
なんか僕のスタートはなんかその辺かな。ジュレンジャー好きだった。なんか武器とか持ってたし、大レンジャー好きでしたね、
みんな武器持ってるけどね。
あ、まあその何、愛着度合いみたいな。
最近のさ、おもちゃ、うんってさ、おもちゃじゃないや、その戦隊もののさ、武器とか見るとさ、もうなんかそれがさ、売り物に見えちゃう。そのなんだろう、誤差がないのを意識してるのかなって。もうなんか商品化前提に見えちゃうからさ、
まあ、
大人になったからなのかな。
そこはどうしても切り離せない部分ありますよ。
そうだね。
あとはそのやっぱ技術発達してるっていうのもあるけど、あるけどですよ、でもベルトもそうだけどさ、戦隊ものの方でもあるんだよね、大人向けの昔のアイテムみたいな、
ちょっと高いってこと。
そうそうそう、
そう。でもそれがいいと思うんだよね。
いや、それさ、子供の頃それこそちっちゃい、もう5歳とか4歳の頃とかでさ、ジューレンジャーのさ、変身アイテムとかさ、剣とかがさ、今そのリアルな作りになって出てくるわけじゃん、うわ欲しいなって思っちゃうんだよね
いやでもそれロマンじゃん。
いや、そうそうそう、そうなんだ。
そう、だから初めからもうなんかさ、出来上がってる。なんかごっこ遊びってそれだったっけと思っちゃうんですよ。新聞紙でも楽しかったじゃん。
いやー、おもちゃが欲しかったですよ。
いや、ダンボールでも作れるじゃないですか。セーラームーンの衣装さ、
ダンボールで。
いや、ダンボール。
ガンダムみたいになっちゃ
う。カーテンじゃないや、なんだっけな、なんかの布で作りましたよ。
そうなんだ。
ガチャガチャな、なんかハサミもちゃんと使えなくてさ、で、あのステッキとかもさ、もう買えないからさ、なんか適当になんか棒とかで、もうこれは、これはもうセーラームーンのやつだみたいなさ、
信じる力が強かったんだね。
そう
だ、
あの想像力って。でもなんかいいと思うな。おままごととかもさ、今すごい豊かじゃん、でも当時ってさ、砂場でもおままごとしてたじゃないですか。
今ってないのかね。
どうなんだろうね。肉団子、肉団子じゃないや泥団子美味しくなっちゃって泥団子とかもさ、おにぎりとか言ってさ、あの食べちゃうしょうもない人もいたじゃん、うっかり。
いたいたいた。
もう信じすぎちゃってさねえ、
今なんかね、公園とかでもね、苦情が来たりとかっていうニュースもあるしね。
ねえ、だからなんかのわんぱくさとかさ、だからリアルすぎても良くないし、なんかこうおもちゃに合わせちゃう本物もなんか良くないなみたいな。やっぱ本物はかっけえやっていう、その違いを知っておくみたいなさ。
いやでも、やっぱ違いますよ。そこはおもちゃメーカーの人はすごく考えてるよなっていうのは思う。
そ
う、その安全なように、そのビニール素材で怪我しないようになってたりとか、
ね、
舐めると苦くなってて飲み込まないようになってるとかっていうのは ね、
う
ね、
こう電池とかもね、危ないからね、
その辺はやっぱバランスを探っていってるんだろうなっていう感じは。
なるほど、ね、
楽しめるうまい作りの部分と、安全で、あと子供が持てるサイズ感とかだったり、怪我しないようにとかっていうの
は、サイズ感はあるかもね。
あると思いますね。
まあ、ちょっとね、今回はお尻までキングオージャーの話になっちゃいましたけどもね、本当にちょっとこういろんなおもちゃエピソードとかもあれば
そうね、おもちゃエピソード聞きたい、うん、いっぱい壊してきたから、ね、もう
本当に私いっぱいなんのよ、
もう今だとね、やめろって感じなんだけど、いっぱい壊してきたからね。
そう、我々当事者かのように言ってるけどね、お子さんの話とかでもいいんですよね。
そう
ね、
そう
だよね、そうだよ、私たちもね、
そう、お子さん、
ね、永遠の子供だからさ、
いる人がね、一緒に見ててみたいな意見とかあると、
ね、自分がこうだったで今の息子は娘はとかっていうのでも、孫はでもいいけどね、甥っ子はでもいいし、
知りたい、
知りたい、うん、ぜひ私たちの知らない世界を、そうそう、教えてください。
お願いします、
お願いします。
今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回、
はい、
バイバイ。
バイバイ。